族系のストリーム、ポッドキャスト。民族系のストリームは、ウェブ、動画、ラジオ、雑誌で日本の民族系のや和太鼓の情報を発信するプロジェクトです。この番組ではそのプロジェクトのネットラジオポッドキャスト版として、民族系のにまつわるニュースや話題を取り上げつつ、民族系芸能の魅力に迫っていきます。本日第56回放送、2012年9月6日収録分です。そしてお届けするのは東京から西島です。ということで、ちょっと一周空いてしまいましたが、民族系のストリームです。よろしくお願いします。最近またにわかに忙しくなってきまして、まあ何が忙しいかというとですね、最近まあ完全にこれ私事ね、あれなんですけど、結婚式を行うことになりまして、まあ入籍は僕、去年の2月、まあ震災前にしてたんですが、なかなかね、式をやる、時間がなくてというか、まあ、式をやるのも大変だということで、ずっと、まあ、先延ばしにしてたんですが、まあ、いざやろうと思って、9月の15日に、まあ、大安吉日にですね、式をやろうというので、ちょうど今1週間前で、今もちょっと式場の会場さんの方と打ち合わせをしてきたところなんですけど、まあでも、ね、最近はそんなに、昔ほどね、両家の挨拶とか、まあ、なんだろう、それこそ、結納とかっていうのとかは全然ない、その、うん、お互いの家とも割とそういうところに気を使わないところなんで、全然楽ではある方だと思うんですけど、それでもやっぱり、その、結婚式のしきたりとか慣習とかそういうのが廃れてきてる今、でもやっぱり用意することはいろいろあるし、気を使うところはいろいろあるし、どうしようかとか、まあその当日に向けての段取りとかっていうのも、まあいろいろあるわけですね。で、僕が、やるのは、まあレストランウェディングで、レストランの中で、まあ結婚式する、しかも、人前式、人前とか書きます。人の前で、人前式、人前式とかって言いますけど、まあ、まあ、神様とか、そう、キリストとか、まあ、そういう、じゃなくて、その場に出席してくれた人に、まあ、承認を、もらうという、そういう、式なんですけど、まあ、それでもやっぱり誰かに何か、まあ、結婚式をするからには誰かに何か誓わないといけないんで、じゃあその呼ぶ人をどうするんだっていう時に、この人呼んだなら、この人呼ばなくていいのかとか、でも、この、例えば僕だと京都から人呼びすぎると赤字になっちゃうし、みたいな、まあそういう、いろいろ経済的な側面とかも、もろもろ合わせた話とかもあったりとかして、まあ、これを、昔は本当に、まあなんか、ね、田舎で結婚式とか、まあ田舎とか村で結婚式とか、まあ、やるってなったら、それこそ、人的なパワーというかですね、人的資源を、近所付き合いとか、親戚付き合いとか、差配してくれる人とかっていうのがバーって集まってやってもらってたのが、今は、誰がやるかっていうと、まあ、新郎新婦の個人と、まあ、あとその、結婚式の業者さんでやるんで、なんですかね、まあ、業者さんに頼む分、まあ、お金はかかるんですけど、まあ、その分、ご祝儀を多めにもらったりしてとかっていうので、まあ、成り立ってる、まあ、ブライダルビジネスが結構、 巨大な産業になるのもわかるなという感じなんですけど、なかなか、その結婚式とか、まあお葬式もそうですけど、今の、葬式、結婚式事情を見てみると、昔と比べてね、何がどう変わっているのかとか、今のやり方を改めて見ると、いろいろ、面白いことが見えてくるのかなと思います。ねえ、でも本当に、その、昔のみんなを家に呼んでご飯食わして、あだこうだぐだぐだと一日でも二日でも結婚式やってるっていうのも面白そうでいいんですけど、なかなかね今そこまでこう近いところに人もいないですし、用意するのも大変だし、そのねえ僕とかなんか僕はずっと、大学の学部生の頃から京都にいて、まあ知り合いも京都の方が多いんで、ね、なかなかね、手伝ってくれる人とかっていうのが、いっぱいはね、確保しにくいのかなっていうのもあるので、うん。そのあたり、今のその付き合い方と、その結婚式のあり方っていうのも、いろいろ考えたりするところであります。はい。で、この間、まあ、結婚式の準備もあったんですが、まあ、いろいろ行ってきました、お祭り。で、大きいところだとですね、下名栗、諏訪神社の獅子舞というのに行ってきました。これは、民族系のストリーム、の若手、でもある、加藤くんですね。はい。加藤くんが、の地元で加藤くんも、獅子をやった、下名栗、諏訪神社の獅子舞に、結構ね知り合いばっかりで、みんなで行ってきました。はい。8月の25日の土曜日に揃いという、まあ、前日の、宵宮みたいなねリハーサルというかそういうのがあって、で26日の日曜日がまあ例大祭、諏訪神社の例大祭だったんですが、まあ、僕は例大祭の方に行ってきました。まあ、去年もね、見せていただいたんで、今回2度目ということなんですが、去年と比べても人はかなり多かったんじゃないですかね。場所は埼玉の飯能市という、西武池袋線の沿線で、飯能ってありますけど、そこから、バスで40分ぐらい行った、結構、山深い、ところで、で、まあでも、山深いって言っても近くに川が流れてて、日向はすごい暑かったですけど、ちょっとね、境内の方に行って、その木陰に入ると涼しい風が吹いてて、とてもいい気持ちがする、場所、ところでした。はい。で、まあそういうところで、アクセスはその、まあ微妙に、まあ溝系の、まあお祭りとしては行きやすい方かなと思います。はい。ね、他いくらでも行きにくいところいっぱいあるんで、反応からバスが結構、1時間に2本ぐらい出てるんで、割と使い勝手、行きやすいところ、都内近郊でも行きやすいところかなと思います。で、去年と比べても人が多く集まってて、盛り上がってきた後半は多分200人以上はいたんじゃないかな、人が。はい、非常に、境内の、まあ、境内の中に、境内の、神社があって、で、その神社の階段の下降りたところの場所で、結構大きなスペースで、獅子舞、三匹獅子舞が奉納されるんですが、それを取り囲むように、円状になるように、こう、ギャラリーがこう、囲んでて、で、さらにその後ろには、その木々が、背の高い杉の木がバーって立ってるっていうような、すごいロケーションがいい、雰囲気がいいところで、行くたびにこれは、いいなとか思ってるんですけど、ぜひね、いろんな方が動画上げてたり、僕も、その日やった獅子は全部動画上げたんで、民族系のストリームの、動画のリストのところに入ってるんで、よければ、見てみてください。はい。で、そう。結構ね、知り合いがいっぱい、多く見に行ってて、 全競芸の小岩さんとかですね、あと、水戸系のストリームでも、出演したことがある、神野さん、韓国のプンムルについて研究している神野さんとかですね、あと、ツイッターの妖怪づくしさんとかですね、他には、まあ、あと僕の、奥さんも一緒に、連れて行きました。はい。まあ、あとね、いろんな方と、挨拶したりとか、やいのやいのやってたりしたんですけども、はい。まあ、そんな感じで言いました。で、この獅子舞、どんな獅子舞かっていうのを、ホームページがね、すごい充実してるんで、まあ、もしよければ、後で、下殴り、獅子舞で検索すれば出てくるんで、ぜひ見てほしいんですが、昔の写真とか動画とか由来とかも見れるんで、下殴りっていうのは下、上下の下に、名前の名に、栗ですね、食べる栗で、下殴りの、諏訪神社の三匹獅子舞なんですが、由来はですね、この獅子舞は、青梅市の、鳴木かなの、高水山、高水山かな、から、伝わりました。文化年間に習い始め、天保14年に正式に、伝授されています。まあ、江戸時代の中期、から後期ですね。で、まあ、以来、戦中も含めて、休むことなく継承されてきました。で、昭和41年に、名栗村の文化財第1号に指定されて、埼玉県の、1987年には埼玉県の指定の無形民俗文化財になった、県の文化財だということです。で、獅子舞の担い手は保存会を組織し、年間を通じて稽古に励んでいます。会員は100名を超えます。小学2年生から80代まで幅広い年齢層が一堂に会し、新たな来住者や女性の積極的な参加もあり、地域にとってかけがえのない集団となっています。まあ、豊富な練習によって、高水山から、高水山から、伝えられた高度な内容に派手に狂うという、勇壮さを加えて、埼玉県にある200の獅子舞を代表する獅子舞となっていますという。まあ、埼玉200も獅子舞あるのかっていう、いう感じなんですが、まあ、あるんですね。はい。まあ、その中でも、この殴りの獅子舞の特徴っていうのは何かっていうと、とにかく、派手というかですね、まあ、とにかく運動量がすごい。非常にダイナミックな動き、踊りをやるので、三匹獅子舞は、まあ、加藤くんもよく言うんですが、まあ、大体他の三匹獅子とかは、まあ、地味なのが多いと。まあ、その、太鼓つけて獅子頭被ってるけど、そんなにね、運動量、多くなくて、まあ、所作をやって、まあ、終わっていくっていう、まあ、非常にゆったりとした芸能なんですが、でも、ここはとにかく派手。だから、派手だし、運動量がすごいんで、まあ、必然的に若い人がやんないといけないし、練習を積まないととてもじゃないけど、できないという、まあ、そういう、見せる意識が、ま、明確にある、獅子かなという。だから、本当に初めてのね、芸能初めての方でも見て、単純にその獅子舞の動きとかに、感動できる、まあ、ロケーションも、非常にいいですし、民族芸能初心者の方でも、おすすめなので、まあ、また来年もあるんで、ぜひね、行ってみたらいいかなと思うんですが、まあ、どういうふうに奉納されているかというとですね、朝のだいたい9時から始まって、夕方の6時ぐらいまで、ずっとやってると。で、全部で、6曲、6芝って言うんですかね、あります。はい。で、一演目の長さはバラバラなんですが、まあ、短いのはまあ30分ぐらいで終わるやつもあれば、長いのは2時間以上続く。まあ、その間踊りっぱなし、笛を吹きっぱなしっていう、まあ、かなり大変な、ハードな、芸能ですが、はい。で、加藤くんが出たのはですね、一番最初、朝一番の演目の、 お宮参りと御幣係っていう、演目ですね。はい。これは、まあ、どういうのかっていうと、まあ、最初に、お宮っていうのは、諏訪神社ですね。の、本殿に、まあ、笛と、獅子舞と、まあ、あと、関係者の人が、こう、これから例大祭始めますんで、よろしくお願いしますっていうので、お宮に参って、で、それで、3回、この、本堂の周りをぐるぐる回って、で、3回目に踊り始めて、で、それで、階段を降りて、獅子舞の方のを始めるという、まあそういう流れですね。で、御幣係っていうのは、御幣、金の御幣が俵というか、まあ藁で編んだ、何かにこう刺してあって、で、それを、まあ宝物みたいな感じで、それを、獅子たちが見つけて、まあ、豊作を願うみたいな、そういう、踊りなんですけども、はい。まあ、そういうのの、加藤くんは目獅子役でしたね。で、三匹獅子舞三、ただ三匹いるだけじゃなくて、役割が決まってて、一人は、まあ、目獅子、女の獅子舞ですね。はい。女性役の獅子舞がいて、で、あと、まあ、いろんなと、あとはオス2頭なんですけど、家督のところでは、お代、古代って呼ばれてました。で、お代っていうのは、その、大きな太夫と書いてお代、お代は小さな太夫と書いて古代。で、この二人の役割なんですけど、なんか、その時その時の曲によってなんか変わるという説明があって、目獅子隠しっていう演目では、あ、この演目がすごい長くて2時間以上やってるんですけど、まあ、それをですね、その目獅子隠しでは、その目獅子、女の獅子を、取り合って、お獅子二人が、取り合って、お獅子二人が戦うというのなんで、まあ、恋のライバルですね。はい。で、そういう恋のライバルとしての、獅子が、まあ、二人いるっていうのもあるし、まあ、あと、竿がかりっていう、竹の竿を川と見立てて、それを、渡って向こう岸に行くっていう、まあ、ストーリーの、獅子がいるん、曲があるんですけど、そこでは、最初に目獅子が、その、竿を渡るんですが、後から、まあ、お代、古代が渡ってくるので、それは、その、目獅子が母親で、お代、古代がその子供っていうような位置づけだったりとかっていうので、ちょっと、まあ、演目によって、お代古代の役割は変わるというようなことでした。はい。まあ、そんな、感じの、演目で、あ、ちなみに獅子頭の色も、違いまして、ここではですね、もなく、他のところでは微妙に角が生えてたり生えてなかったり、着てる装束がちょっと微妙に違ったりとかっていうので見分けたりするんですけど、ここの下名栗では、赤色の獅子頭が目獅子で、黒が古代、あ、違う、古代か。古代で、で、金色が古代っていうような、そんな感じでしたね。はいはい。で、まあ、諏訪神社の、説明の方に、まあ、また諏訪、諏訪神社の、下名栗諏訪神社の獅子舞の、ホームページから取ってきたやつ、を参考にしながら読んでいこうかなと思うんですが、お盆も終わり、つくつく帽子が秋を告げる頃、中西のお祭りがやってきます。下名栗、あざ中西のお諏訪様、諏訪神社は埼玉県飯能市の、大あざ下名栗地区、の守り神に、当たる、守り神にある、である、鎮守ですと。で、諏訪神社を共同で祀る氏子は、もともとはこの地区に住むすべての家です。 したが、現在は氏子会費を納める家の家族から、なっていますと。で、諏訪神社の祭礼は1年間に4つ、元旦祭、記念祭、記念祭は2月と。で、例大祭は8月で、新嘗祭は11月ということで、獅子舞は最大の祭礼である例大祭に奉納されます。江戸時代には、太陰太陽暦の7月25日でした。明治になり太陽暦が採用されてからは太陽暦の8月25日に変更され、1992年からは、それに近い日曜日となりました。祭礼は氏子の役員によって運営されます。氏子の役員には、まあ、氏子総代と祭典世話係と、まあ、6名ずつがおり、下名栗にある6つの自治会地区から選出されています。うんぬんという感じで。で、そうですね。獅子舞の話に行くと、現在の獅子舞は、青梅の、鳴木の、高水山から、30年余りの、伝習期間を経て、天保14年、1843年に正式に伝授されて以来、現在まで休むことなく伝えられています。その配役は太鼓、枠なしの、まあ、締め太鼓を、腹につけたお台、これが金色の獅子頭をつけたお台ですね。で、目獅子、これは、まあ、赤色の獅子頭。で、古代、黒色の獅子頭の3匹の獅子を担当する獅子舞役者という名前ですね。獅子舞役者。で、4つのすりざさらを担当するささらすり。まあ、これささらっ子と呼ばれる。まあ、ささら、ささらっ子とかささらとか呼ばれる。これは本当にその、ちっちゃい、子供の、女の子がやる役なんですけど、まあ、着物を着てですね、頭に花笠という、丸い傘をかぶって、そこに、まあ、布を、そこから布がこう、丸く垂れてかかってて、顔は見えないくて、で、それが、獅子舞が踊る四方に立って、ずっと、そのささらを吸ってる。で、まあ、この子たち、例えば、目獅子隠しの時とかは、その子供たちがギュッてこの目獅子を寄って、障害物の役割というか、隠れる、背景の役割をしてたりとか、まあ、結構その、ずっとこう、ささらを、すりださらを、こう、ずっと吸ってない、結構リズミカルに吸ってないといけないんで、この暑い中ね、そういうその、重い傘をかぶって、で、着物着て、こう、むわってなる中で、こう、ずっとそれを、小学生の女の子とかやってないといけないっていうのは結構大変なんで、周りにその、前にささらをやったお姉さんたちが控えてて、大丈夫とか、その、ささらの頭のところがずれたりしたら、それ直してあげたりとか、ちょっと、体調悪くなったら、交代して、まあ、支えてあげたりとかしてっていう。結構その、子供たち同士の、その、フォローの試合っていうのが、下名栗すごい特徴的だなという、まあ、若い人もそうなんですけどね、非常にいい、形で、継承されてるなという、うん、僕も肌から見てて微笑ましい、光景だったんですが、はい。で、あとはですね、笛方、まあ、これは林方とも言いますが、がいて、笛は七孔の四本上司、だと。で、歌いを担当する歌い方から、まあ、なりますと。獅子は通常、クルーと言われるほど、舞い方が激しく青年男子が担当します。獅子頭の重さは、目獅子が 1.9 キロ。お台が、古台が、2キロ。で、お台が 2.5 キロだということです。2.5 キロもだと、まあ、かなり重い。獅子頭かなと思うんですが、まあ、あと、これが大変だなと思うのは、まあ、全員、その、獅子頭、同じ獅子頭をこうつけて、踊っていくんですけども、結構その体格がでかいとか、頭がでかい人とかっていうのは、 しっかり被れないで乗っかっちゃうだけになるんですね、獅子頭がね、頭の上に。で、そうなってくると、まあ、ここが本当に、下殴りが本当に激しい踊りなんで、もう、簡単にこう、ずれちゃう。で、ずれちゃうと、踊りにくいはなんだっていうので、まあ、ちょっと多少ね、脇に外れて、サポートの、旦那衆たちがこう、ギュッギュッってこう、締め直したりしてましたけど、結構やっぱりその、ずれていくっていうのが大変かなと。昔の人の体格に合わせて作られてるんで、それもあるし、まあ、あとその、もともとね、こんなに激しい踊りだったかっていうと、ちょっとそうじゃないと思うんで。でも、やっぱりこう、首をね、ちゃんとお囃子に合わせて首をこう上にガッて振る動作が揃うとかっこいいっていうのは、まさにこの下名栗の、三匹獅子の特徴だと思うんで、そうやって振っていく、獅子はすごいなという。で、まあ、あと、この他にですね、最後に白波という演目があって、この白波っていうのは、まあ、最後はこう、獅子と対決するその人間のね、役なんだけど、役なんですが、まあ、それがこう、真剣を持った人間と獅子とが対峙して、こう、演舞をね、繰り広げていくという、そういうストーリーになってます。で、これがまあ、またすごいのが真剣なんですよね。真剣っていうのは、真剣にやってるんじゃなくて、真剣でやってるんですよ。ちゃんともう切れる刀でやっていて、すれ違う時とか、その獅子と人間がすれ違う時とかに、バーってこう獅子の髪の毛の部分というかですね、後ろにボワってなってる部分、それは鶏とか、まあ、チャボとかの、羽の毛だ、毛なんですけど、それが切れるんですよね。で、それ切れたやつが縁起がいいっていうので、ここの神社のお守りとかにしてあるんですけども、まあでも、この白羽の演目が最後の演目なんですけれど、これはまあ真剣を使ってるっていうこともあって、みんな唾を飲みながら、うん、一方で一番盛り上がる演目ですね。はい。という感じで。まあ、また詳しいことは、加藤くんがね、来てからというか、まあ、来た時に、詳しくまた改めて聞いていけたらなと思います。はい。で、昔はなんかここで、かつては、夜宮というのがあったそうで、昭和30年代、半ばぐらいま、前半ぐらいまでは、青年団が中心になって、東京都秋川の二宮歌舞伎、今、現あきる野市の秋川歌舞伎、というのを呼んで、上演していたと。まあ、自芝居を、他の地域から呼んで、そのお祭り、自分たちの祭りの時に上演してたという、まあ、なかなか景気がいい話なんですけど、で、まあ、それを、上演してたんですけど、30年代後半からは境内での野外、映画上映会、まあ、映画ね、歌舞伎が映画にとって変わって、で、さらに名栗村演劇愛好家による舞踊とカラオケ大会、カラオケの上演に移行して、で、現在は、まあ、実施されていないということで、まあ、ね、でも祭りがどういうものだったかっていうのが、こういうの見てるとわかりますよね、本当に。神様への奉納でもあるんだけど、自分たちの本当に楽しみでもある。で、で、その時に楽しいものっていう、ある時は歌舞伎だったし、ある時は映画だったしっていう、まあ、そういうのが、分かって非常に面白いかなと。思います。はいはい。で、まあ、この、下名栗の獅子舞、ホームページがね、非常に充実してますし、ネット上にもいろいろ、YouTube とかにですね、昔の、下名栗の昔のその、記録映画の、やつも上がってたりとですね、見どころ多いですので、皆さんぜひ検索して、いろいろ見てみてはどうでしょうか。はい。で、カムイさんが、ニーミさんが、来たっぽいので、ちょっと読んでみますね。ちょっと一旦休憩します。失礼。はい。どうでしょうか。 ミミさんとも久しぶりなんですけどね。前回が、2週間前で、1週間前、やった時は、僕一人でやったんで、それ前だからもうほとんど1ヶ月ぶりぐらいになっちゃいますかね。ちょっとまだ時間かかるかな。じゃあ、次の話題に、行っちゃいますかね。はい。で、その後ですね。今度は、河内音頭に行ってきました。はい。河内音頭というのはですね、まあ、大阪の、河内を中心に行われた、まあ、盆踊り、なんですけど、結構、ノリが良くて、独特の、振りがある、河内音頭で、ちょっとウィキペディアがあったので、そこから説明を拝借するとですね、河内音頭は大阪府し、下北から中河内地域を発祥とする伝統的な河内音頭、およびその音頭をアレンジされた近代、現代の河内音頭を言うと。で、大阪では河内地域以外でも盛んにお盆踊りとして踊られ、その曲目は全国的に愛聴されていると。で、まあ、江戸期から、まあ、北河内の、これは何て読むんだ。片野から、中河内の、八尾。うん。八尾の周辺、また南河内でもそれぞれ、歌ってた、その土着の音頭、民謡浄瑠璃、祭文といった庶民の芸能と、仏教の称名が長い時間をかけて、混ざり合い、改良されて成立されたと。で、裏盆とか窓、関西の方では地蔵盆っていうのがね、よくあるんですが、まあその時期に盆踊りの歌として歌われることになって、で、もともとはその亡くなった人への、鎮魂歌だったりするんですけど、まあ、今はね、結構そのいろんなアレンジが、されていて、いろんなところで、例えば、1961年に、定地区から発売された、鉄砲三津三郎ですね。鉄砲三津三郎の、鉄砲節河内音頭シリーズというのが累計出荷数が、100万枚を超える大ヒット。1961年ですね。100万枚を超える大ヒットとなり、まあ、注目を浴びるようになっていて、で、その後、まあ、全国的に知られるようになって、そのエレキギターとか、キーボードとかですね、いろんな楽器を取り入れたり、アレンジを加えたりしながら、歌い継がれて、展開されてきたというので、東京では錦糸町で、ずっと踊られてます。はい。ちょっと新聞記事があるので、紹介しようかなと思うんですが、これ秋田先駆け新報だったかな、はい、の、今年の、河内音頭の新聞記事、です。錦糸町の、駅の南側、首都高の、7号線の高架下の立川親水公園の特設会場で8月29日、30日、隅田錦糸町、河内音頭大盆踊りが開かれ、まあ、例年以上の賑わいを見せたと。同大会は、1982年、今からちょうど20年前、30年前か。30年前ですね。はい。30年前の、7月、場外馬券売り場のあるダービー通りのパチンコ店の2階、銀星劇場で行われた催しに端を発し、1986年から錦糸町商店街振興組合が主催してやってると。で、90年代に東京の夏を締めくくるイベントとして定着して、今年で31回目を迎えると。で、関東では最大規模を誇る河内音頭盆踊り大会 になっていて、例年2日間で3万人以上の人出があるが、まあ、今年は5月初めに錦糸町を飛び、5月に初めて錦糸町を飛び出し、東京スカイツリー開業の祝賀パレードに参加して、浅草通りで錦糸町の河内音頭をアピールすることができたので、参加の数はかなり増えたと予想されると、同振興組合の、山田昇理事長が話してたと。で、まあ、演奏は2回派対抗形式で行われる。今年のステージでは、家族構成を基本とした会派である、三つ広と、そのファミリー社中という、それが名前ですね。三つ広とそのファミリー社中っていう、名前の社中さんと、長田、三つ安かな三つ広かな、さんと、歌手虎丸さんかな、が率いる河内音頭若手大会選抜と、河内音頭若手大会選抜かなが、前半後半で激突したというので、まあ、その、で、会場中央には巨大な踊りの輪とステージ足元には、音頭を聞くためのライブ鑑賞スペースが設けられ、どちらも大勢で混雑したと。で、29日には、衣装。30日は踊りのコンテストも実施されて、夕方限定の、丸い錦糸町浴衣大賞も両日行われ、盛り上がりを見せたうんぬんという感じの、記事だったんですが、これの30日の方に、僕は行ってきまして、で、河内音頭、錦糸町でやってるっていう話聞いて、で、ね、二日間で3万人で、まあ、めちゃくちゃ、すごい数なんですけど、まあ実際、その、僕がいた時も、パッと見て、まあ1000人以上はその場にいたので、まあ入れ替わり立ち替わりで、随分長いこと時間やってますから、まあ2万、3万人、まあ3万人はちょっと言い過ぎかもしれないけど、まあでもかなりの数の人が、まあ満単位で、2日で、来るというのは間違いない、すごいでかいイベントになっていて、で、錦糸町の駅を降りて、丸井の脇をこうずっと行ってて、で、まあ書いてあったように、その高速の高架下なんで、もし雨が降ったりして、天候がね、悪くなっても、全然大丈夫、踊れるっていう、いい立地の、ところで。で、中には、どういう感じかっていうと、最初に、受付、があって、で、そこで、あ、ちょうど今、にみさんが来たようですね。ちょっとじゃあ、繋いでみます。
あ、もしもし、お疲れ様です。
あ、お疲れ様です。
何やっとこれ。
お疲れ様でした。
ずいぶん久しぶり僕も。
ああ、ですよね。久しぶりですよね。
お願いします。
はい。今ですね、はい、河内音頭に行ってきた話を。
ああ、先週ですよね。
はい、はい。
錦糸町。
錦糸町の河内音頭。
どこだ、東京？
東京ですよ。
東京で河内音頭。
はい。はい、今年ででも、30年目。
結構な感じですね。
はい。だから結構その河内音頭って音楽的にすごい有名になった時期があって、
はい、
でそうやってなんか河内音頭なんか すごいもんじゃないかって思った結構そのカルチャー方面の方々が東京で河内音頭愛好会みたいなのを作ってでイベントやったりしてたらその錦糸町の商店街の人たちと結びついて。で、それで、商店街とかのイベントとして定着として、今はですね、はい、2日間で、3万人の人出が来るという。
2日間で3万人
超ビッグイベントになってます。で、まあ、どんな感じでやるかというとですね、
はい、
まあ、錦糸町の駅しばらく歩いていくと、高速、首都高の高架下があって、で、高架下が公園になってるんですよね。で、そこでやるんで、その、雨が降っても全然大丈夫。
ああ、もう、考えましたね。
だからちょっと若干、こう、細長いんですけどね。
は
場所としては。で、最初行ったら、その、受付みたいなのがあって、カンパ100円以上で、うちはくれるっていう。うちは、くれて、まあ、プログラムとかもくれたりするっていうような、形の、受付があって、で、そのうちわにも、その、錦糸町の、商店街の広告がプリントされてたりして、なかなか地元密着でやってるなという。で、カーチョンとの CD とかね、売ってたりとか、あと、T シャツも売ってたんですけど、T シャツは、完売してましたね。はい。で、まあそういうスペースがあって、で、その両脇にぶつらーっとこう、屋台が並んで、出店が並んで、いろんな、まあ、酒のつまみになるようなものとかですね、まあ、たこ焼きとか、そういうのがバーって売って、で、最初入った時に、ずらっとこう、なんかお花見みたいに、座ってる人たちがいるんですよ。で、結構会社帰りとか、ファミリーで来てる人とかが、その、レジャーシート敷いて、酒飲みながら、その、カワチ温度の曲が流れてる空間楽しんでるみたいな感じで。で、そこのゾーンが終わって、あとは、こう、ぐるーっとこう、まあ、それもちょっと縦長なんですけど、円を描いて、カーチ温度を踊る人たちのスペースがあって。で、それは、衣装ビシッと着て、着込んで踊ってる人たちもいるんですけど、その円の外側、周円の方は、もうなんか全然初めて来た人も、飛び込んで行って OK っていうような、そういうスペースで。で、まあ、一応その踊る人と、その、移動する人とでは、分けるための柵みたいなのがあるんですけど、柵は穴開いてて、いつでもこう入っていけるっていうので、僕も、入っていって一緒に踊ったりもしてみました。結構ね、難しい所作もあるんですが、まあ、人によって結構所作が違ったりとかして、面白いなと思って見てたんですけど、足が合ってくるとそのリズムが取れるんで、すごい楽しくなってきますね、やっぱりね。で、まあ、そこの踊ってる人たちだけで多分、混んでる時でも、所狭しと、もう隣の人と肩と肩がぶつかるぐらいで、踊って、たんで、多分、踊ってる人たちだけで500人ぐらい一斉に踊ってると思うんですよね。で、そういうスペースがあって、で、さらにその奥にステージが組まれてて、そこで生演奏してるんですよね。
いいですね。
はい。で、その、ステージのすぐ下のところには、座って、その演奏を鑑賞できるスペースもあると。踊ってもいいし、飲んでもいいし、音楽をしっかり聴いてもいいというね。いろんな、こう、お客さんの、形が許されてるっていう感じで。とてもいい、ゆるさ。で、で、会社帰りのサラリーマンとかも、ふらっと寄って、こうね、焼き鳥でも食っていくかみたいな感じで、寄ってる人も多かったし、そのファミリーで来てたりとか、あと車椅子で来てる団体さんみたいなのもいたりとかですね。本当にいろんな人たちが、そこの場に、集って、で、あと面白かったのが、踊ってたらですね、河内温度。なんかこの人たち、ちょっと違う動きしてるなと思って、でもなんか見たことある動きだなと思ってたら、どうも阿波踊りっぽい動きをしてる人がいて、多分だから高円寺の阿波踊りとかから流れてる人たちもいるんですよ。
いるんですね。
はい。
同じ踊りだし。
そうそうそうそうそうそう。東京の中でもそういう、なんていうのかな、その、微妙な、こう、カオス感が増してる空間になってるので、うん。だ踊りと踊り同士の交流になってたりするところもあったりするので、面白かったな、という、はい。
ところ。西島さん的になんでその阿波踊りかなって思ったんですか？
あのね、男の人たちで、あの、男踊りってすごい極端に足落とすじゃない、あ、腰落とすじゃないですか。
落としますね。
はい。で、それで、足をあんまりこう上げずに、そろりそろりと動かして、で、それの安定度を見せるみたいな感じがあって、で、その、なんていうのかな、他のその河内音頭を踊ってる人たちと、違うし、で、河内音頭が上手いっていうグループともちょっと違ったんですよね、その人たちの踊りが。なんで、多分これは、阿波踊りなんじゃねえかなと。踏んでるわけです。はい。はるかさんも、うちの奥さんも一緒に行ったんですけど、そっちは阿波踊りの女踊りっぽい人を見たっていうふうに言ってましたね。
あ、じゃあ、やっぱり来てる。
はい、多分。
あるわけですね。
いやいやいやいや。
まあ、東京ならではな。
かもしれないですね。ある意味、ある意味。
いろいろ、結構地方の芸能も、愛好でやってる人たちが東京いるんですよね。
うんうんうん。います、います。はいはいはい。そうそうそう。阿波踊りに限らず、あの、ねぶたとかですね。まあ、それこそ、七ず舞とか、鬼剣舞とかですね。
そういうとこに集まったろうな。
まあ、東京も地方人の集まりですからね。まあ、あと、だそういうの好きな人たちも、まあ、絶対数が多いんでね、ある程度ニッチなところも人集めやすいっていうのは当然あるという。はい、まあ、僕の方はそんな感じで、過ごしておりました。はい。ニミさんの方はどうでしたか、この間。
いつからやってなかったでしたっ
け？ですね、先週お休みで、先々週も、僕一人でやったんです。8月の半ばぐらいからですね。
そうですね。
はい。
24日ですね。
はいはいはい。
8月の。
はい。
結局、その、祭り自体ちょっともう終わりかけにしか行けなかったんですけど、明徳寺ってお寺さんの十王堂っていうところでやる、
はい。
盆踊りと、林を、見に行ってきました。
ほうほうほうほう。
で、それがですね、自分のブログに前書いた、記事だけ、
はいはい、
記事だけ書いたのを載せてたんですけど、それを自分で読み返して、あ、そういえばその時期、今年もやってるだろうなということで、前回、そのビデオカメラで撮らせてもらったので、それの、動画を送るためにも、
あ、
ちょっと行ってこようと。
はいはいはい。
できたので、まあそれを渡すのが目的で行ってきたんですけど、まあでも改めてよく見ると変なお祭りだよなとか思いながら
どのあたりが、
いや結構盆踊りを演奏やるんですけど、その合間にお囃子もなんかやるんですよね。
お囃子は
ちゃんぽんにやってくるんです。
お囃子はにみさんやられてるようなその神楽の林。
神楽もこの保存会さんに聞いたら神楽もやるんだけど、その日やってるのは内林っていうこの地域で行ってるもんで、ボルトで締め上げる金属とか、
はいはいはい、
この辺の地域は多いんですけど、締め太鼓かなり金属のカンカラカンカラする菜箸ぐらいの小さい締め太鼓2個とあと大きい両止めの太鼓、いわゆる矢倉太鼓みたいな、
はいはいはい、
まあ、一つの組み合わせのお囃子なんですけど、それが結構昔からやってて、どこの場所行かなきゃいけないね、名古屋市内の名東
なんですけど、はい、
陸前町っていうのかな、陸前というのか陸前というのかなんですけど、まあそこは、すごく隣の日進市とも近くって、その日進市の方から習ったっていう話があるんです、
うん、
で、まあ、そっちも確かにその似たようなお囃子やってるんですよ。で、 まあ、その上のお囃子とそのモンドリ、もうドラえもんとかそういうのが一緒になってやってるというか、ちゃんぽんにやってるという凄まじい世界で。
やってるのはでも同じ人がや、同じ人っていうか、なんだろうな。
でも本当町内の人ですね。
町内の人が。
町内の人たちが、まあそれやれる人たちが保存会にいて、はいはい、保存会の人たちがお囃子やって、まあ、多分子供会とかは多分そういう感じだと思うんですけど、人たちは、まあ、じゃあ次部分踊りやりますとか、放送がかかって、なんとか運動ってやってみんなでわーって踊るんですけど、その、矢倉代わりにしてるのがですね、お寺の境内なので、
は
あ、真ん中に、あの、鐘鐘楼鐘楼を中心にこう、ずっと踊られて、考えたらこれ、おかしいよね、とか思って。
確かにちょうどいいけども。
うん、ちょうどいい感じ。形台みたいになってるし。
それ面白いですね。確かに、でも、お寺でその鐘楼の、鐘楼の塔というか、あの、台というか、見るときに、矢倉に似てるなとは思ったことはありますよ。でも、でも実際にそうやって使ってるところがあるとはって感じですね。
前、そんなに、お囃子の方を聞きに行くのが目的だったんで思わなかったけど、今日、今回、行ってみたら、これ、考えたら、おかしいよな、とか。
面白いな。
これ面白いわ、と思いなが
ら。まあ、でも、盆踊りはね、仏教行事ではあるから。
そうなんです
ね。うん。
で、多分ですけど、このお囃子もなんかこう竹の長い竿みたいなものにこうそれぞれ太鼓つけている状態で今演奏してた、
はいはい、
聞いたら昔やっぱりそれを担いで町内回ってたらしいんですよね、お囃子しながら。で今はもうそこのお祭りでその置いた状態でしかやらないんだけどって言ってたんで、まあ、元々こうやって一緒になったのがいつ頃なのかなと思ったりもするし、で、それがまたお祭りする場所なんですけど、そのお寺さんなんですけど、これ実はその中にある十王堂っていう、ボラじゃないよね、お堂、
うん、
に祀られてる、十王像っていう、地蔵菩薩などのアッパステなんですけど、
うん、
に、なんだっけ、地獄にいる、なんか十の王様っていうんですが、うん、一番有名なのが閻魔大王とか、
あ、はいはいはいはい、
あれが10体ぐらい、
へえ、
なんか民族文化財になってるんですよ、
へ
え、これはで、なかなか本当に民族文化財な感じのちょっと可愛らしい
あ、そうそう
その 10体があるんですけど、
へ
え、ちらっと見せますと、で対戦の時に空襲でその獣王像が焼けちゃって、この獣王像10体だけ残って、で戦後に真っ黒だったのを着色し直して、もともと私有地にあって本当に 辻みたいなところにあったのを、まあ、お寺の境内に建て直したっていう経緯があるそうです、
うん
うん、でなのでね、本当にいろいろ仏教式でやるんですよね、その前で仏教があって、
はいはい、
で終わってからお囃子の人がやる、されてとか、私は本当に下にあったから本当に辻の方、お寺の下の方にあったって言われるんで、まあ、その前で元道の方からお囃子して、まあ、その前で奉納してっていう形だったと思うんですけど、盆踊りどこでやってたんだろうと。
ああ、そうですよね。
ね、そうなると、でもまあ今の形を見ても本当に面白いなって思っちゃいますけどね。いろいろちゃんぽんだし。まさか鐘楼をそのまま盆踊りの櫓みたいに使っちゃう
え、そこにでも太鼓もあるんですよね。太鼓どこで？
太鼓はあるんですけど、でもほとんどテープレコーダーでやってるので、
あ、
時々お囃子の人たちがポンポンと
叩
いたりはしてたけど、
そっかそっか、
でもお祭りってでもこういうもんだよなというの
を
思いながら、結構新しく変化して、
うんうん、
新しいもんもや、そのね、テープレコーダーも ことでやりつつ、合間にお返しがあったりみたいな、うんうんうん、カオスはカオスだよなって。
まあでもその地域の、地域っていうくくりでは、その地域の人たちがね、できることを、まあ楽しみなり、奉納なりでやるとかっていうのは、
うん。なかなか雰囲気も良くても好きで、
うんうんうん、
あのまあ、地味だけどねって、あの地元の人も言ってたけど、ね、だって地味だけど、でも江戸時代ぐらいからやってるからな、
ああ、すごいな。
多分、確かに幕末ぐらいまでは遡れると思うんですよ、大体。
記録が残ってる。
記録が残ってないと思うんですけど、大体どこのとこ地域聞いてもあの、うん、明治から幕末ぐらいにやっぱ習ったとか、そういう、あの、言い伝えでは聞いたりするので、まあ、それぐらいの歴史はあるだろうっていう、うん、感じで、どこの町内でも結構、その名前市内でも、ちょっと古い、ね、文化が残ってると、こうやってやってる
ん
ですよね。こういうの見るのが結構、まあ、文化財にはなってないですけど、
うん、
地域の歴史見るときにも結構面白い。
うんうん、
毎回行きながら、
ですよね、
これぐらいの規模が一番僕は好きかな。
うんうん、確かに。ね、別にその、文化財になったからやってるわけじゃないですもんね。
ないですよね。そこがまた好きだな。
で文化財じゃなくてもね、別に価値がないわけじゃ絶対ないし、その地域にとってやるのが、まあある意味当たり前ではありながらも、でも、ね、今まで続いてるにはやっぱり、いろんな人の努力というか苦労がありながらっていう。でもそれでも続いてるっていうのが、いいですよね。
それがなんかいいなって、肩肘張らずにというか、
うんうんうんうん、
実はすごいことだなって、
うん、
もう一回思う。ですけどね、
そうだ、結構一回途絶えちゃうと大変なんですよね、もう一回やるのが。
そうなんですよ、
うん、今ちょうどうちの僕の住んでる三鷹台っていう地域の、あの盆踊りを積極的にやろうとしてる、お店の人と若い人なんですけど、ちょっと関わりができまして、その人はまあなんとか祭り盛り上げたいっていうのをやってるんだけど、なかなかこう、地域のしがらみがあってうまく いかない部分も多いと。で、それでなんか今度また新しく、盆踊りのイベントを来年はちょっと違う形でやってみたいなとかって言ってましたけどね。だどういうふうにその盆踊りっていう枠組みを活用していくんだろうっていうのは、だ今のね、町おこしの文脈でもありますけど、でもその中にはやっぱ、その、昔その地域にどんな歴史があったっていう、で、どういう思いを込めてその盆踊りを踊ってたのかっていうのも、うまく接続してくれば、またね、地域に根ざした盆踊りが復活して、行くのかなっていう気もするので、ちょっとその辺は、突っ込んで考えたり、話聞いたりしてみたいなと思ってます。
ああ、そうですよね。何でしたっけ、本当にそういう部分で生き物ですよね。
うんうんうん、本当に。
なんか、形だけこう、作れば、伝承されるかって言ったらそうでも
ないですね。
熱くってなると何かね、自分たちとこう、繋がってるって思える部分。
うんうん、
やっぱりこれがないととか、まあ、そうやってやるためにもこう、ね、1年が2年3年で続けていくのも大事だし、
うんうん
うん、地域密着でやらんと続かんですよね、
うん
うん、そういうの、
ね、なかなかそう、この今のね、地域の中でこう夜に音出して怒られないとかそういう場所を確保するだけでも大変ですからね。
大変ですよね。
うん、
逆にそれを本当に風物詩にしちゃうぐらいな、
うんうん、
なってしまえばいいんですよ。
まあそう
ある程度。ああ、またお祭りの感じだねって、うんうん、なる。
そう。でもそれはやっぱりその若い人たちだけでやってたら無理なんですよね。
そうなんです。
そしたら地域の人たちが何やってんだ、あの若い連中が集まってみたいなので、こう、いろいろ言われちゃうんで。
はい。
いろいろ筋通して。
そうそうそう。根回しして。
そうそうそう。
いろいろね。
そうやって、まあそうやった結 果もあってね、あのお祭り全世代が揃って楽しめるっていうイベントってなかなかないですからね。
そうですね。
あ、まあ、でもそう、そうやって参加型のイベントってパッとやるの難しいですよね。
うん、
あの、今思うのが、結構その町おこしとか、まあイベントとか、手っ取り早くやるのは、一つ花火があるかなとちょっと思ってて。花火は、とりあえず、花火さえ用意できれば、人は呼べるじゃないですか。
そうですね。
うん。で、まあ、それはまあ一応全世代楽しめるっちゃ楽しめるし、で、まあその人も当然来て賑わうし、まあその地域に、人も呼べると思うんですけど、でもね、花火だけだとやっぱちょっと寂しいっていうか、ね、花火やんなくなったら終わりだし、とか思っちゃうんですよね。それだったらそのもうちょっとね、盆踊りとかそういうお祭りで、を使って地道にやってるところはなんかどうにかできないのかなとか思ったりもするんですが、結構ね、でも花火型イベントみたいなのは、うん、一つ型がありそうだなっていうのはこの夏見てて思いましたけど、まああれも当然その花火一発一発大変なんで、いかにこうスポンサー協賛してくれる人あって詰めるのかっていうので相当苦労ありそうだし、まあ花火師、花火職人さんたちのね苦労も当然あるでしょうから、あれなんですか。
聞いてて、いや、うちの近所にも実は川であったんですけど、
はいはい、
何年か前まで、
はいはい、
花火大会が、
はいはい、
なんだっけな、万博かなんか大きいに、
ね、
やられなくなってしまって、
あ、
今でまあそれを復活させる会みたいなの
が、はいはいはい、
やってはいるんですけど、なかなか今一度盛り上がらないというか、
あ、
なんだろうな、っていう感じ。まあ毎年、今年は何発か上げるって言ってたけど、で人がしょぼかったと言ってたけど、まあその分僕らもお金出さなあかんわなっていう、しょぼくしていた。
いやー、花火はもろに不況の影響受けますからね。
受けますからね。
あ、
確かに、なくなるとみんな寂しいよね。
そうです
ね。言ってましたけど、まあでもゴミが出るよねっていう多分そういう意見もあるので、
うん、
そこら辺の兼ね合いもありますよね。
いや、割とこう、僕なんか花火型の花火イベントはスルーしてるんで、あれなんですけど、どうせお祭りあるだったら踊りとかある方に行っちゃうっていう感じなんであれなんですけど、でも、ね、花火の祭りのこう、なんていうのかな、歴史とか、どのあたりで、どの時期ぐらいからやられるようになって、どういう経緯を辿ってるのかっていうのも調べると面白そうですね。
手筒花火なんかも伝統芸能みたいになっちゃって
ます。ああ、あれはね、今すごい、
ね、すげえ。
はいはい。豊橋の方と、あと、そっから川登ってずっとあるんでしたけどね。
やっぱり祇園祭りとかやると重なりますもんね。
はいはいはいはい。だから送り火的なの意味もあったりするんですかね。
うん、
虫送り火とか。うんうん。
そこまで行ったらもう、民族芸能に近いかな。
近いですね。
民族芸能だよなっていう感じなんで、ね、まあ、でも逆に言うとそれぐらい本当地域密着になっていけばですよね。
うんうん。
なんでもそうですよね。新しいもんでも古いもんでも。
そうですね。
その地域密着でなんか自分たちが関わってるって意識があるかないか、
うんうんうんうん、
気になろうなーっていうのは見てて思いますね。
うん。
あ、スマクマさんも書いてる。文化財に指定されていても規模が小さくなっていく芸能もあれば、指定されていなくても息の良い芸能もありますし。
いやー、ありますよ。
そう、指定されてなくても息の良いやつ結構ある。
それもう本当に、もろ手を挙げて素晴らしいと言いたいですね。
素晴らしいですね。
そういう芸能あったらぜひね、ご一報ください。
そうなんですよね。なかなかね、地元の人とは当たり前でやってて。
そうそうそうそうそう。
人と知った意外と知らない、
ね、知らないですよね。こっちまで情報回ってこないんでね。
周りの見ると凄まじいですもん、
ね、
命かけてる人が何人か。
はいはい、という感じで。あとはどっか行ったりしました？ニミさん
今年行けな
くて、はいはい、はい、下名栗の話はしました前半で。
しましたね。はい。私でもあの原稿書きながらあれも、はいはい、あの動画もちょっと編集っていうかあの動画からあの画像を今撮ってたので記事ですか。あの話を聞くと行きたいな。禁断症状出ながら。
はいはいはいはいはい。出ますよね。
いやねえあれ。でまあそう思いながらあの地龍の方ですね、26日はあの土の御前という、
はい、
まあ、地龍神社の中にある小さな祠みたいな神社なんですけど、もともとその地龍神社の土地の神様だったと言われてる、
うんうん、
まあ、そこのお祭りがありまして、まあ、昼から行ってですね、最初は本当は儀式であの豊坂の舞か浦安の舞を
舞ったり、あ、はいはいはいはい、
いろいろ
近代神楽ですね、
はい、近代神楽をやりつつ自分たちもあのまみこ舞を2、3曲してですね、まあその後直らいがあって、まあ、夕方ぐらいからの子供相撲っていうのが、
あ、子供相撲、
はいはいはい、いつからやってるかちょっとわかんないんですけど、本当にそのまこらみたいなその神社のちょっとしたところに、
うん、
あの手作りの土俵を作りまして、多分地元の西町って言ってたかな、町内の人が本当に有志で作って、あのそこで子供たちが歓声を上げても、
へ、
まあ普通にジャージかなんかのあの着やすい格好でみんなもう裸足になってわーって感じで言ってる感じなんですけど、なかなかね雰囲気がいいというか、子供たちが本当にみんなワイワイやってる感じで、
うんうんうん、
やってる隣で僕たちあの巫女さんの伴奏をやるという。
あ、同時並行なんですね。
結構同時進行。まあ、まあ、短くですけど、確か6時とかそれぐらい、1時間2時間ぐらいでその縄の後からやるみたいになって、まあ短いんですけどね、本当にそれは地域の本当に行事っていう感じでね。
うんうん、
この雰囲気が好きで毎回参加させてもらっておりますので、うん、来年とか行きたい人あればぜひ来てくださいって Twitter で時々つぶやいております。
あ、はい、
はい、
じゃあ宣伝しておきます。
あ、雨が降るとあの子供相撲は中止になって
しまう。あららら、残念、
残念なんですよね。土俵が使いなのですごい、
ね、あ、
せっかく作ったんだろうな。
相撲もでもありますよね、結構あるとこは
ありますよね。
あのこの前 NHK で隠岐古典相撲、
古典相撲、はい、
島根県の隠岐の島、で相撲をやるんですけど、その相撲は年に1回じゃないんですよ。
そうなんですね。
で式年でもないんですよ。どう、なんだと思います？
え、式年、確認でもね。
ない。島に、何か祝い事があった時に開かれるっていう。
はぁ、あ、すごい。
この、今回は、病院が新しくなったと。
はい。
いうので、5年ぶりの開催。そうそうそうそう。あの、島で唯一の病院が新しくなった。だからその、例えば庁舎が建て替わったとか、そういうのがあると、やったりとか、まあ、島全体のお祝い事があると、するそうで、で、そしたらもう、そのお祝い事があった地区の人たちが座元って言って、その、迎える準備をして、で、それ以外の地区の人たちと対抗戦やるんですよね。で、それでお互いに番付表を作って、やっていくんですよ。戦っていくんですよ。で、それがもう、ガチで、もう、相撲の練習をもうずっとしてるんですよ。みんな。
はい。
あの、毎日毎日多分仕事終わった後にこう、ね、来て、で、それで、あの、すり足とか、稽古を、ちゃんと回し締めて、稽古も。 だ子供もやりますけど、あの大人も、本当に一番強い人、20代の半ばぐらいの人たち同士が大関に、お互いの地区の大関になって、それがいよいよぶつかるって、それが同級生で、みたいな。っていう熱い話でした。で、そこもやっぱり、その土俵は、あの、お祝い事があったその病院の近くの会場のところに、こう、仮設で作って、で、それで、あの、それが終わったら、それに使った柱を持って帰れるんですよ、大関が。で、それで、まあ、あの、何年の、古典相撲で、大関として、あの、やりましたっていうのを、こう、家の軒下にこう、軒下じゃないや、ひさしの下に、こう、飾っておくっていうのが、一生の誉れになるという。そういうね、もうなんか、島中、こう、狂ったように、相撲に。
命溶けて
る。そう。
あ、聞いてて、あれ思い出したんですけど、沖縄の方だったけど、沖縄の方のあの、綱引き。
はいはいはいはい。
あれも感じ、そんな感じでしたね。映像で見させていただいて、本当にお互いあの、女性陣とか、あの、直接は、こう、あの、綱引きしない人たちも、太鼓とか叩いて、
はいはいはい。
応援して、その、やる前からこう、お互いにこう、応援合戦やって、
はいはいはい。
いざ始めたらわーっとやってって。もうほんと町を挙げて、隣の町には負けんぞみたいな。
そうで
やって、みたいな。
だそういうその古典相撲とか、あの、綱引きがないところは、昔あの、小学校の運動会が、
あ
もうあの、小学生だけじゃなくて、完全に地域対抗の戦いに、大人たちの戦いになってて。
なるほど。そういう芸能がないとこは、そう運動会で。
そう。だから、結構島の運動会とか今でも相当盛り上がってて、前見たら三宅島か八丈島の運動会のその特集みたいなのも、あの、映像で見たんですけど、それもそんな感じでしたね。もうガチでこうタイム競って、予備タイム計測して、レギュラーメンバー決めて、みたいな。すごいですよ。やりますよ。
いや、構造的にはお祭りですよね。
う
ん、隣のあれには負けてはい
けない。そう。
隣より派手にやろうとか。
地区対抗は盛り上がりますよ。まあ、あの、行き過ぎると殺伐としてきますけどね。
適度にそういうのあったもん。ちょっともですけどね。
まあ、あの、
ほどほどに。
はい。
確かに。
まあまあ、そんな感じで。はい。あ、で、そう、話したいと思ってたのはですね。
はい。
あれ、どうします？
あれ、と言います
わ。あれというのは、今度、9月9日日曜日に、朝鮮寺で行われる、名古屋の朝鮮寺で行われる、民族芸能ストリーム in 愛知、和太鼓からの挑戦状を、どうしましょう？
どうしましょう？
はい。
やります。
はい。はい。やるのはやるんですが、はい、どんな感じでやりますか？
どんな感じ？まあ、僕は裏方なので、
はい。
あの、やっぱりね、今回出演してくださる、
はい。
堀江さんって方と、
はい。
はい。松田さんに、いろいろ喋っていただこうかな。
はいはい、はい。ま
あね、あの、ね、何を隠すの？石島さんも和太鼓畑の、ね、
まあ、出身ではありますけど、
どうなんだろう、二人、その、面白いが三人とも、それぞれ、結構、その、民族芸能にも、まあ、関わってたり、結構見に行ったりもする。
はいはいはい。
そうなんで、なんか、半分、両方足突っ込んでる。
はいはい。
って言ったらあれだけど。うん。なので、ちょっとそういう話し合いで、まあ、ウィさんがいろいろ、太鼓とか持ってきますと、
あ、本当ですか。
ってことは言ってましたので。
はいはいはいはい。
それ見ながら、ああでもない、こうでもない。
なんか、じゃあ、進行自体は、堀江さんと松田さんが、ある程度話すことを用意してるって感じですかね、ネタとして。
どうだろうかな。どこまで用意してる
いや、どう、せめてこうなんか、ざっくりとこう4パートぐらいに、
はい、
ざっくりとでいいんで、まあ、前半後半で、前半ではこんな話する、後半ではこんな話するとか、あると、そう考えやすいかなと思うので、まあ、実際にね、当日来てからでもいいので、はい。
早めに多分来てくださるところ
なので、はいはいはい。
ちょっとそこを聞いておきます
。はい、相談しましょう、そのあたりは。
そう、こっちからもそういえば、だいぶ前、石島さんにメールした件なんですけど、異世代関
係。ああ、ね、やるの忘れてた。
じゃあ、僕も今、ちょっと前にメールでいただいた文章があるので、
はいはいはい。
ちょっとざーっと読んできますんで、まぁ、ちょっとそのメール読む前に、ちょっと皆さんにも、ちょっとここで、宣伝というのか、なんでしょうね、民族芸能始まって、ストリーム始まって以来の求人広告状態です。ちょっと
求人広告
ここから出させていただきます。まあ、ことのことはですね、僕の知り合いの山本神田由美さんに所属していらっしゃる山本、信也さんって方からちょっと連絡いただきまして、実はもう、石田神楽っていうまあ、民族芸能に分類されてるんですけども、何でしょう、プロ集団と言って僕はいいと思うんですけども、まあ、獅子舞の神楽とその曲芸ですね、その2つを主体にして、まあ、各地を門付けで練り歩いて、まあ、生計を立てているという、まあ、人たちがいるんですが、はい、その方たちですね、伊勢台神楽は本来世襲制の芸能であり、家元の、血筋や、家元に関わりの深いものをとしてになってきた芸能です。そのため山本神田組をはじめ伊勢大神楽講師に所属する組ではこれまで一般に広く人材を求めることはありませんでした。ですが近年になり山本神田組では時代の、伊勢大神楽を担う人材を育てていくため一般に門戸を広げるという方針に変わり、このような運びとなりました。忍ぶ絵が好き、太鼓が好き、踊りが好き、笑いが好き、理由は何でも構いません。まず少しでも興味の湧いた方はお気軽にお問い合わせくださいということで、そうですね、どこにお問い合わせ先をしようかちょっと悩むところなんですが、はい、一応山本さんから僕のFacebook ページでも構いませんというふうにはおっしゃってくださってますので、はい、というわけで興味がある方は、はい、ツイッター上の僕の方からでも構いませんので、
はい、
ぜひぜひ。
わかりました。後で民族系のストリームの方にも、しっかり、はい、上げておきます。遅れましたが。はい、
まさか、求人広告って、こちらでお手伝いいただくようになると。
いやー、でも本当にプロですからね、この方々は。ね。
うん。なんですよね。
はい。
そこなんですよね。あれ、民族芸能の、に分類はされるんでしょうけど、なんか別格というか、まあ、他の東北の神楽の人たちもそうなのかな。どこまで、黒森。
いやでも黒森の人たちは今は、他に仕事を持ってますからね。
兼業されてます、
ね。兼業されてます。まあ、あれはもともとはね、冬の期間だけとかっていう。
ああ、そうですよね。
はい。
ではなくて、伊勢台神楽の人たちっていうのは昔からですもんね。
もう、
あれ一本で。
あれ一本で、副業なしでというか。
で、あれだけで、生計稼いでた。すごいですよね。それが今でも生きてる。ね。日本ってすごいなって。
まだあるんですよ。
あるんですよね。
恐ろしい。とね、やっぱ門付けしてるところをぜひ見に行きたいですけどね。
なんかいいですよ、いろいろ本当にいろんなもの見せていただきましたね。僕もついていって。
伊勢大神楽興味ある人はぜひね。はい、芸能でちょっと食っていこうという気概がある人もぜひ。はい。インターンとか募集してないですか？ダメですか、インターン？
どうなんでしょう。
話が来ると思う。はい。
ない、なんでしょう、求人に載ってないこういう仕事っていっぱいあるんだろうなとか。
いやー、あるでしょう。
就職とか言っても絶対こんな就職はないだろうっていう。
いや、それこそ、その、芸能だけじゃなくて、その職人さん、なんかちょっとしたものを作る職人さんは一人でこう、もう続けてる方がいて、それはもう弟子が取らないわけじゃなくて、それをそもそもやりたいという人がいないから、そこでもうどんどん終わっていっちゃうみたいな人多くて。で、実際今そういう職人さんは、取引先の人が、もうこの人しかいないっていうのは分かってるから、あらかじめこの人が亡くなっても、確保できるように、こう、多めに注文してるっていう、その、多めに注文してるやつを作る作業に追われてるそうですからね。
本当その人途絶えたら偉いか
も。そうそうそうそう。まあでもどこにどういうその職人さんがいるかって、分かんないですからね。普通の人は。
もう普通の人たちは。独自のネットワークというか。
それこそなんかね、ポータルサイトとかあって、職人求人ポータル弟子入りポータルサイト。
あってもいいと思う。
あってもいい。そういうので支援サイト作って、こうなんか若い人たちをこう、うまく、斡旋するみたいなのがあると面白いのかもしれないですけど。
県とかで、まあ、そういう職人さん関係を結構やってたりはするんでしょうけど、富山県の高岡の方の陶器とか作ってる人たち、結構若い人たちが
集まって
、それこそユーストリーム中継したりと
か、ああ、すごい。
やってるってなって、すごいなって思うんですけど、やっぱり各地でそういうことやっていくとね、だいぶそういうのも盛り上がる
んだなって。ね。
状況としては、うんうん、職人さんの世界も似てます
もんね。うんうん、世界に伝承が途絶えるという。
途絶えそうだなっていう。なかなかいいものなんだけどって、
うん、
なかなかそのいいものなんだけどその良さが普通の人はどこが何が違うのみたいな感じで、
うんうんうんうん、
知らないだけなんですけどね、
うんうんうんうん。
その状況が変わればだいぶ変わる。それだけでも変わりそう。
うんうん、
気もしますけどね。だからこうやって伊勢大神楽というすごいものがあるんですってここで言うだけでも違うのかなと思いながらこうやって魅力ながらね、
はい、
力になればという感じで、はい、そうですね。ちなみに自分が前つぶやいたら結構な人が54人がリツイートしてくれましたね。この伊勢大神楽の感じでどうしようし
またじゃあ定期的に、
はい、興味ある方はいらっしゃると思うので、
はい、
ぜひぜひ
よろしくお願いします。じゃあ今日はそんなところですかね。
ですね、
はい、はい、じゃあ、エンディングの方に行きたいと思います。民族系のストリームでは皆様からの感想を待ちしております。番組についての感想や今後取り上げてほしい民族系のや和太鼓の話題ニュースなどを募集中です。民族系のストリームで検索するとサイトに行けると思いますので、そこからメールフォームで投稿していただければ幸いです。伊勢大神楽のやりたいですという人も募集中ですということで、はい、サイトの方では取材して民族芸能の動画や取材記、あるいは、民族芸能関連のニュースやイベント情報、この放送のポッドキャストや、あと祭り下のね販売も、日本の祭り応援マガジン祭り下の販売なども、行っていますので、ぜひ一度ご覧ください。他にも広告の募集やイベントの生中継サービスなどもやっていますので、よろしくお願いいたします。ということで、はい、名古屋、結構久しぶりですが、はい、日曜日に、はい、例のごとく弾丸ツアーで、
弾丸ツアーで、
はい、行こうと思いますんで、はい、またよろしくお願いします。はい、ではでは、お疲れ様でした。
はい。